おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年8月24日のプレプリどんどんマス AGO をお届けします。マス .AG カテゴリから厳選した16本の論文をどんどん紹介していきます。1本目はライアン・コントレラスさん、ジョセフ・カミングスさん、エリック・リードルさん、ジャジエル・トーレスさんによるコンピューティング・ジェット・ディファレンシャルズ・アンド・ザ・グリーン・グリフス・ラン・コンジェクチャー・フォー・コンプルメンツ・オブ・スムース・プレーン・カーブス、滑らかな平面曲線の補集合に対するジェット微分形式の計算とグリーン・グリフス・ラング予想です。この論文では代数幾何学における大きな挑戦であるグリーン・グリフス・ラング予想を滑らかな平面曲線の補集合という設定で検証しています。この予想はある種の多様体において全ての生息曲線が特定の代数部分多様体に収まってしまうという刺激的な内容です。著者たちは普遍な対数にジェット微分形式という道具を使い、これを具体的に計算する手法を開発しました。特にジェット空間を遮影空間の積の中の長曲面として捉え、マコーレイ2というソフトウェアで計算可能な形式に落とし込んだ点が非常に実用的です。単に理論的な存在を示すだけでなく、具体的にどのような条件を満たせば予想が成り立つかという判定基準まで提示しています。実際にいくつかの例で例外的な集合が特定の直線の和であることを突き止めており、計算によって生態を暴いていくプロセスには快感さえ覚えますね。フェルマー曲線のような難しいケースもありますが、工事の曲線に対して強力な枠組みを提示した素晴らしい研究です。2本目はクリストファー・ハコンさんとイーリさんとリンヤオシェさんによる藤木クラス C バラエティーズ&アカラークライテリオン、藤木クラス C 多様体とケーラー判定条件です。この論文はコンパクトケーラー多様体の分類とケーラー最小モデルプログラムの構築という非常に野心的なテーマに挑んでいます。もともと遮影多様体で成り立っていた結果をより広いケーラーの設定まで広げたいという動機から書かれています。特に最小モデルプログラムで欠かせない総有理変換を行ってもケーラーという性質がちゃんと維持されるのかという点が重要になります。著者たちはフリップや因子収縮といった操作を経てもケーラー条件が持たれることを証明し、プログラムが途中で破綻しないことを保証しました。また藤木クラスの多様体がいつケーラーになるかという具体的な判定条件まで導き出しています。特異点への対処としてスモール級回数化や DLT 修正といった高度な道具を使いこなしている点には執念のようなものを感じます。これによりケーラー空間における最小モデルプログラムを走らせるための強固な理論的基盤が整ったことになります。3本目はシンフーさんとジュアン・ヨン・ワンさんによるオン・ア・コンジェクチャー・オブ・デマイリー・ピーター・ネル・シュナイダー、ザ・カーラー・ケース、フマイユ、ペテルネル、シュナイダーの予想についてケーラーの場合です。この論文では相対的な標準なお線速が疑似有効であるかという非常に難しい予想に挑んでいます。特に反標準なお線速がネフであるようなケーラー多様体の幾何学を理解することが大きな目的となっていて、これはファの多様体やカラビアウ多様体など現代の幾何学において極めて重要な対象を含んでいます。これまでは遮影的な写像という強い制限がある場合にしか証明されていませんでしたが、今回の研究ではその制限を完全に取り払い、より広いケーラー空間の設定で結果を導き出したのがすごいところです。手法としては特異点理論とカレントの理論を巧みに組み合わせています。具体的には対数分解能を用いて問題を整理し、相対的な最大有理連結証という概念を導入して有理連結な部分と小平次元がゼロの部分に分解して攻略しています。相対的なベルグマン計量の変動を利用して疑似有効性を証明する流れは非常に緻密な構成になっていますね。最終的に 遮影性を仮定せずとも相対的な標準なお線速が疑似有効であることを証明し、長年の懸案だった空白を埋める成果を挙げました。4本目は JAYA NNIR さんとカルロス・シンプソンさんによるポルション・オブ・エクステンデッド・チャーン・シモンズ・クラス・フォー・カノニカル・エクステンションズ・オブ・フラット・バンドルズ低単速の正順延長における拡張チェルン・サイモンズ類のねじれです。この論文では低単速のチェルン・サイモンズ類がコホモロジーにおいてねじれであるかという問題に取り組んでいます。もともとコンパクトケーラー多様体については証明されていましたが、お二人はこれをさらに広げて単純方線交差因子を持つ滑らかな複素遮影多様体上のドリーニュ正順延長という設定で証明しました。アプローチが本当に巧妙で、代数幾何学に微分コホモロジーやホッジ理論を掛け合わせています。特に望月さんの定理から得られるモノドロミーオモミロ化を利用してパッチングデータを作り出す流れは見事です。さらにマルチリース構成を用いて遮影立行実現上の代数ベクトル則を構築し、解析的な二次類と代数的系理論のレギュレーターなどがコホモロジーにおいて同じ類になることを導き出しています。最終的に分極ホッジ構造を持つ平坦接続が不定エルミート形式を保存することなどを利用して帯済みレギュレーターが消えることを証明し、拡張チェルン・サイモンズ類がねじれであることを結論付けました。この結果は P シンチェルン・サイモンズ類にも拡張されており、非常に包括的な成果となっています。5本目はアレシア・マンディーニさんとアレックス・マッサレンティさんによるモリ・セオリー&シンプレクティック・リダクション・フォー・ポリゴンズ&クイバーズ多角系とキバーのためのモリ理論とシンプレクティック簡約です。この論文では多角系やキバーのモジュライ空間という一見するとバラバラな対象をモリ理論という強力な枠組みを使って統一的に捉えようとしています。特に可方的な側面の視点と情報的な側面の視点の2つのルートからアプローチしているのが非常に面白いです。可方的な側面では遮影空間の爆発という操作からハセット GIT 空間や星型キバーの表現空間、さらには辺の長さが固定されたユークリッド多角形の空間まで、これらが実は同じ遮影多様体として同型であるという驚くべき事象を構築しています。一方で情報的な側面ではランク2のパラボリック則やアナーキ球面のユニタリ文字多様体といった空間を扱っています。こちらは代数的な同型ではなく安定領域において未解析的なシンプレクティック同層であるという結果になっており、構造の違いがはっきりと出ていて興味深いですね。最終的にモリ理論におけるチャンバーの移動がキバーやパラボリックモジュライにおける安定性パラメータの壁越え現象、つまりフリップと一致することを示しました。多様な構成法が実は同じ摩擦体を持っていたことを証明した非常に包括的な研究です。6本目はハラランポス・エヴァンゲラトスさんとファビアン・ハイデンさんによるプルイング・アベリアン・カテゴリーズ&スタビリティ・コンディションズ・アーベル圏の貼り合わせと安定性条件です。この論文では半直行分解に沿って貼り合わせることで作られる安定性条件についてサポート特性という重要な性質を詳しく調べています。もともと三角圏の貼り合わせから得られるアーベル圏としての心臓部を具体的に記述することは難しかったのですが、著者たちはバイモジュールを用いた新しい構成法を導入しました。特定の条件を満たせばこの方法で得られる圏がアーベル圏になることを示しており、非常に実用的で巧みなアプローチだと思います。さらに安定性条件において不可欠なサポート特性についても位相のギャップという条件があれば成立することを証明しました。これによりこれまでよりも広い範囲で安定性条件を構築できるようになっています。この成果はルートスタックの到来圏など具体的な例にも応用されています。また半直行分解のミューテーションを行っても適切なシフトを加えれば安定性条件を貼り合わせられることを示した点も 理論的な堅牢さを感じさせてくれます。抽象的な剣の操作を具体的な構造へと見事に結びつけた研究でした。7本目は田中博さんによる向井バンドルズ&ブリルネータージェネラリティ4プライムファの3フォールズインポジティブチャラクタリスティック正表数におけるソファの3次元多様体の無快速とブリルノーターの一般性です。この論文では正表数の世界においてスファの3次元多様体を幾何学的に記述しようという挑戦的な試みが行われています。もともと表数ゼロの世界ではこれらの分類は分かっていたのですが、正表数になると分離不可能な現象やベクトル速の振る舞いが複雑になるため単純に当てはめることができないのが難しいところです。そこで著者は多様体を再構成するための鍵となる安定ベクトル速、いわゆる無快速が存在し、かつ唯一であることを証明しました。そのアプローチがとても巧妙で、まず多様体の滑らかな長平面切断がブリルノーター一般であること、つまり因子の線形系の次元に関する特定の不等式を満たすことを示しています。さらに、ウィットベクトル間へのリフティングという手法を使い、表数ゼロの結果を正表数へと持ち帰る戦略をとっています。この過程で現れる特異点を処理するために極小モデル理論を用いて一位分解性域となる相有理モデルを見つけ出すという非常に緻密な構成をしています。結果として種数 G の元派の3次元多様体においてランクの分解ごとに唯一の安定な無快速が存在することが証明されました。正表数という扱いづらい間境下でここまで厳密に基礎を固めた点は今後の研究にとって大きな前進になるはずです。8本目は金光明弘さんと田中博さんによるプライムファの3フォールズインポジティブチャラクタリスティック正表数におけるソファの3次元多様体です。この論文では代数幾何学の大きなテーマであるファの3次元多様体の分類に取り組んでいます。表数ゼロの世界ではすでに森さんと向井さんによって分類が完了していましたが、正表数の世界で同様の幾何学的なモデルが成り立つかは大きな課題でした。そこで著者たちは無快速という道具を使ってこれらの多様体がグラスマン多様体などの政治空間の線形断面として記述できることを証明しました。正表数特有の難しさとしてボレル・ボット・ベイユの定理が使えないという壁がありましたが、新しい消滅定理を開発して乗り越えた点に研究者としての執念を感じますね。結果として種数に応じてスピノル多様体やラグランジュ・グラスマン多様体、さらには G2 政治多様体といった具体的な無解多様体の線形断面として全てのケースをきれいに記述することに成功しました。これで正表数における空白が見事に埋まり、向井さんの記述が完結したことになります。9本目はマシュー・タイラーさんによるローカリー・アサイクリック・サーフィス・タイプ&フィニテ・タイプ・クラスター・アルゲブラス・ハブ・ノー・ミステリアス・ポインツ、局所的に非巡回な局面型のクラスター代数と有限型のクラスター代数に不思議な点は存在しないです。この論文ではクラスター多様体における不思議な点と呼ばれる生態不明の点が存在しないことを証明しています。クラスター多様体にはどのクラスタートーラスにも属さない深い点というものが存在します。ある予想ではこの深い点はクラスター自己同型群によって固定される点だけであると考えられていましたが、もしそれ以外の深い点があればそれが不思議な点と呼ばれます。著者は局面型のクラスター代数と有限型のクラスター代数という2つの大きなカテゴリーにおいてこの不思議な点が存在しないことを突き止めました。局面型の場合、穴のない局面では符号を反転させる自己同型を構築し、穴がある場合はホロサイクル再スケール写像を用いるなど局面の形状に合わせた巧妙なアプローチを使い分けています。また有限型についてはこれまで未解決だった B、C、F、G 型をランクによる機能法やディンキンズ系の構造を分析することで完結させました。 特に F 型や G 型では深い展示体がそもそも存在しえないことを証明しており、その徹底した絞り込みには快感を覚えます。結果として深い点の生態が全て自己同型群の固定点として説明できることが分かり、謎が解消された心よい結果となりました。10本目はメロブドゥルさんとアンク・オンドアンさんによるハイペレリプティックブリルネーターロキ超楕円ブリルノイエール奇跡です。この論文では複素遮影長楕円曲線におけるブリルノイエール奇跡の局所的な構造と帯域的な構造について詳しく調べています。特にこれらの奇跡がカタレクティック行列式多様体として記述できるかという疑問に答えています。著者たちはエタール位相や解析位相においてこれらの奇跡が局所的にカタレクティック行列式多様体と同型であることを証明しました。ここで驚くのは、複雑な変形理論を避けるための手法を見つけるために人工知能を活用したという点です。最新のテクノロジーを数学の証明に組み込むなんて今の時代の研究スタイルらしくてワクワクしますね。この結果からこれらの奇跡の局所構造がスキーム論的な節水と同型であることや清純な対数分解能が存在することが分かりました。さらにアベル・ヤコビ写像がセミスモール分解能であることも示されており、これによりベッジ数などのコホモロジーやホッジ構造についても精密な記述が可能になっています。数論的な視点からも非常に価値のある成果と言えるでしょう。11本目はマスドット DG からのクロス投稿でベルンとヨハネス・ビュッペンさんによるスロープスタビリティオブタンジェントバンドルズオブスムーズトーリックファノバラエティーズ、滑らかなトーリックファノ多様体の接続の傾斜安定性です。この論文では3次元から6次元までの全ての滑らかなトーリックファノ多様体を対象に接続が安定であるかどうかを分類しています。研究の背景にあるのは多様体の上にケーラー・アインシュタイン計量が存在することと接続の上にエルミート・アインシュタイン計量が存在すること、この2つの条件にどのような関係があるのかという問いです。著者は格子状の量の組み合わせ的な比較で安定性を判定できる手法を用いて膨大な数の多様体を1つずつチェックしました。その結果、次元が上がるほど不安定なケースが増えることが分かりました。特に驚いたのがエルミート・アインシュタイン計量を持つものは比較的多いのにケーラー・アインシュタイン計量を持つものは極めて稀だという点です。例えば5次元では接続が安定なものは109個もあるのにケーラー・アインシュタインなものはわずか7個しかありませんでした。また目のねじれを伴うトーリック則という特殊な構成を導入し、特定の条件を満たせばどの次元でも接続が安定になることを証明しています。安定であってもケーラー・アインシュタインになるとは限らないことを具体的に示した点は非常に説得力がありますね。12本目はマス NT からのクロス投稿でギレル・メディアスさんとサイード・タファゾリアンさんによるマキシマル&ミニマルカーブスオブザフォーム y の3乗イコール x の q の2の2乗プラス1、2乗プラス x、y の3乗イコール x の n 乗プラス x という形式の最大および最小曲線です。この研究では、ある種の超楕円曲線が有限体の上でどれだけ多くの有利点を持つかという問題に取り組んでいます。これまで、特定の条件下で最大または最小となる曲線はいくつか見つかっていましたが、それらは個別の例としてバラバラに存在していました。そこで著者たちは指数 N の奇遇によって最大か最小かが切り替わるという無限に続く曲線の属を導き出したのです。計算の手法がとても巧妙で、総有理的なクンマーモデルを使って曲線を扱いやすい形に変形し、ヤコビ輪や3次のガウス輪といった指標輪を駆使して点の数を正確に数え上げています。最終的にフェルマーの3次曲線へと帰着させる流れには非常に洗練された構成力を感じますね。K 結果として N が奇数なら最大曲線に、偶数なら最小曲線になることが証明されました。これによりこれまで孤立していた例が一つの理論的な枠組みでつながったことになります。バラバラだったパズルのピースがピタッとはまったような非常に爽快な結果と言えるでしょう。13本目はマス NT からのクロス投稿で、ダニエル・カロさんによるアリスメチック D モデュルズオーバーローランシリーズフィールズザレラティブケースローラン級数帯上の算術的 D モジュール相対的なケースです。この論文では正表数の完全体上のローラン級数帯を底とする準遮影スキームに対して、グロタンリークの6つの積種という強力な枠組みをピアリックに構築することに挑戦しています。もともと可収束アイソクリスタルの理論はありましたが、低埋め込みによるナオゾー操作で安定しないという弱点がありました。そこをベルロの算術的 D モジュールの理論を駆使して見事に解決しています。特に非可感感の弱い感微化という非常にテクニカルな手法を導入して感がネーター感であることを証明しているあたりに、著者の徹底したこだわりを感じますね。さらに対数構造やデジョンの方程式を用いて得意点をうまく処理し、最終的にフレームの選び方に依存しない一貫した形式体系を完成させました。これにより相対性やテンソル積、コホモロジーといった操作が安定して行えるようになり、通論的な解析に新しい武器を与えた素晴らしい成果だと言えます。14本目はマス .cv からのクロス投稿で、ミンチェンシアさんとケウェイジャンさんによる A カウンタレクサンプルトゥザブーンデッドマスプロパティ誘拐質量特性への判例です。この論文ではコンパクト複素多様体における誘拐質量特性という性質について、それが常に成り立つわけではないことを証明しています。もともとケーラー多様体ではモンジュアンペール質量の総和は不変なのですが、より一般的なエルミート形式を持つ多様体ではポテンシャルによって質量が変わってしまいます。そこでこの質量がどんな滑らかなポテンシャルに対しても一様に誘拐であるかという問いが立てられていました。著者たちは非ケーラー多様体の代表例であるポップ3次元多様体に注目しました。この多様体を楕円曲線による楕円ファイブレーションとして扱い、熱核生息化という手法を用いて質量を無限に発散させる特別なポテンシャルを巧みに構築したのです。結果として複素3次元において誘拐質量特性が成り立たないことを示す判例が見つかりました。非ケーラー幾何学における質量の振る舞いに根本的な限界があることを突き止めた点に、非常に鋭い洞察を感じます。15本目はマス NT からのクロス投稿で、ティム・ホルツシュさん、アレクサンダー・シュミットさん、ヤコブ・スティクスさんによるアナベリアン・ジオメトリー・イン・ファミリーズ属におけるアナベリアン幾何学です。この論文ではこれまで主に対上の多様体を対象としていたアナベリアン幾何学という枠組みを、より広い視点である多様体の属へと拡張しています。具体的にはサブピーアディック体上の正規スキームを底空間とする場合に、双極曲線の属が有関数的内に関してアナベリアンであることを証明しました。アプローチがとても現代的で、プロファイナイトアニマやエタールホモトピー論といった高度な道具を駆使しています。特に一般論を汎用的なファイバーのケースまで落とし込んで考える戦略や、エタールホモトピー型を底空間の変更に適合させるために準ファイブレーションという概念を導入している点が非常に巧みです。結果として有関数的内の集合とプロファイナイトエタールホモトピー型における解写像のホモトピー類の集合との間に1対1の対応があることが示されました。写像アニマが離散的であるという強い合成原理を導き出したのは、数学的な執念のようなものを感じます。表数ゼロにおける幾何学的ファイブレーションが準ファイブレーションになることを示した点も、今後の研究に大きな影響を与える重要な成果でしょう。最後は mas.co からのクロス投稿で、センペンユーさん、クンシャンフーさん、イーハオカオさん、イーリンリーさんによるリチャードソンタブロー&モッツキンパス、リチャードソンタブローと基づきんろです。この論文ではリチャードソンタブローと基づきんろという2つの組み合わせ論的な対象の間にとても深い関係があることを探っています。もともとリチャードソンタブローはスプリンガー多様体の規約成分をインデックスするための道具として導入されたものなのですが、今回の研究の目的は特定の形状を持つタブローの数を数え上げる公式を組み合わせ論的に説明することにあります。これまではロビンソン・シェンステッド算法を使った対応関係が知られていましたが、それでは統計量に関する生成関数をうまく説明できませんでした。そこで著者たちは基づきんろを少しずつ修正していくことでタブローの形状を直接決定するシェイプアルゴリズムという新しい手法を導入しました。さらに道の中に小さな単位を挿入していくローカルな全単車を構築することで数え上げ公式を純粋に組み合わせ論的な視点から証明しています。また奇数列の数に関するグオさんの予想についても一般化した基づきんろを置換と結びつけスタンレーのシャッフル定理を適用することで見事に証明しました。複雑な組み合わせのパズルを道の操作という視覚的なアイデアで解き明かしていく流れが本当に鮮やかです。ということでございまして、今日は大数幾何学からケーラー多様体、最小モデルプログラム派の多様体、そして安定性条件やクラスター台数まで非常に奥深く刺激的な世界を旅してきました。数学の持つこのダイナミックな構造に触れることができとても心地よい時間でしたね。それでは次回もお楽しみに。